聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第5章1節から11節。イエスがゲネサレット湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの1艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わった時、シモンに、沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間ゼベダイの子のヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後あなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。私どもの人生にとって、出会いというのはとても大きな意味を持つのではないかと思います。出会いというのは大きいどころか決定的な意味を持つ、そう言っても良いのです。それぞれの人生を振り返ってみましても、数々の素晴らしい出会いが与えられてきたのではないでしょうか。私を産み育ててくれた親、また家族、愛する伴侶、また友人や同僚の仲間たち、恩師など、きっと多くの出会いが与えられてきたと思います。そしてそれぞれの人生に与えられる出会いっていうのが、この私にとって、この私の歩みにとって決定的な意味を持つのはどうしてかと申しますと、その人と出会ったことによって、これまでの人生が、これまでの生き方が全く変わってしまう、そういうことが起こるからです。それはもちろん良い意味で人生が変えられるということです。友人と夜を徹してとことん語り合ったり、先生から良きアドバイスをいただいたり、神様が与えてくださった夫や妻と一緒に生きることを通して、あるいは出会ったその人が抱えている重荷と真剣に向き合うことを通して、初めは思いもしなかったそういう不思議な生き方へ、しかし喜びに満ちた生き方へと導かれるということがあるのです。自分の思いをはるかに超えたところに今私は立っている、そういうことがあるのだと思います。まさに出会いは大きな意味を持つ、いや、あなたの人生において決定的な意味を持つのです。そして私どもがこうして教会に集い礼拝を捧げる生活、つまり信仰生活において何が大事なのでしょうか。これもまた出会いである、そういうふうに言うことができます。何よりも主イエスと出会うこと、神様と出会うということです。この主イエスとの出会いこそが何にも勝る決定的な出会いです。そして神様が呼び集めてくださった信仰の仲間たちとの出会い、教会の兄弟姉妹たちとの出会いを通して、私たちの信仰生活、また人生そのものがさらに豊かなもの、祝福されたものに変えられていきます。で、洗礼を受けてキリスト者になること、キリスト者として神様と教会に仕えて生きること、そこで大事なのは何なんでしょうか。聖書をよく読んでたくさんの知識を身につけることでしょうか。教会のために一生懸命奉仕をすることでしょうか。もちろんそれも大事なことです。洗礼を受ける前に知ってほしいということ、これだけはどうしても信じてほしいということがいくつもあります。また洗礼を受けてそれでおしまいというのではなくて、いつもいつまでもキリストのものとされた その喜びに生きてほしいと願います。生き続けてほしいと願うんです。そのためにキリストの御体である教会に連なり、教会にとどまって豊かな祝福に預かっていただきたいと願います。しかしその祝福された生活の中心にあるのは、私はイエス・キリストとの出会いが与えられた、主イエスとの出会いによって私の人生は変えられたという大きな喜びなのではないでしょうか。まあ、運命的な出会いという言葉がありますけれども、本当にこう自分の思いを超えた驚きとも言えるような、そういう出会い、喜びに満ちた出会いというものが私の人生の根底にあるということ、主イエスとの出会いが私の命を根底から支えているということ、しかも死に打ち勝つ望みに今ここに生かされているということ、これが神様から与えられている豊かな祝福です。しかも主イエスと一度会ったらそれで終わり、一度信じたらそれでもういいというのではなくて、キリストとの出会いというのは絶えず私たちに与えられているものです。絶えず主イエスは私どもとの出会いを求めておられます。私自身が主イエスとの出会いを喜ぶ以上に、主イエスご自身があなたとの出会いを求めておられます。あなたと出会えたということを本当に喜んでいてくださるんですね。誰がどう言おうと、自分が自分のことをどういうふうに言おうとも、あなたのことを本当に喜んでおられる、そういう方が今も生きておられるのだということです。私どもが主の日の朝ここに呼び集められましたのは、今日ここで私と出会おう、その愛に満ちた主イエスの思いがここにあるからであります。私どもが主の日ごとにまた日々耳を傾けています聖書にも、主イエスと出会った多くの人々の物語が記されています。で、今朝はルカによる福音書第5章の御言葉を共に聞きました。ここでも決定的な出会いが与えられた人がいます。それがシモン・ペトロという人です。ここに記されています主イエスとの出会いを通して、ペトロはキリストに従い、キリストの弟子として新しい歩みを始めました。12人いた弟子の中でもとりわけよく知られている弟子の一人ということができるでありましょう。まあ、この物語はペトロの証明、そういうふうにも言われます。で、それゆえにペトロが主イエスと初めて出会った場面が、このゲネサレトと呼ばれる湖においてだと、そういうふうに思う人がもしかしたら多いかもしれません。私も以前はそういうふうに思っていたところがありました。けれどもそうではない、湖の場面よりももっと前にペトロはシエスのことを知っていた、シエスと出会っていたんですね。このルカによる福音書を見ますと、実はすぐ前の第4章38節以下にペトロと主が出会っていた、そういうことが記されています。で、そこでは高熱を出していたペトロの姑をですね、癒してくださった、そういう話が記されています。まあ、他にも同じように病気で苦しんでいた人たちを癒してくださったり、悪霊を追い払ったということがまあ記されています。で、ペトロはおそらくこれよりも前にですね、主イエスに出会っていて、そして街道で主が語られる御言葉を聞き、心打たれていたのだと思います。それでこの時もペトロは集会が終わった後、主イエスを自分の家に招いていたんです。まだ主の話に耳を傾けたい、そう思ったのでありましょう。そう思って主イエスを家に招いたら、姑が熱で苦しんでいたのかもしれません。その苦しみを主は癒してくださいました。ペトロはすでに主イエスを知っていました。主に出会っていました。そして御言葉を聞き、その主の言葉の力、主がなさる奇跡の御業を知っていたんです。しかしここではまだ主に従うということにまでは至っていないんです。改めて考えさせられますのは、主イエスに従うまでに至るそのような出会いというのがどういうふうにして起こるのかということです。単にイエス様の言葉は力があるな、すごいな、そうやって感心するだけではなくて、この方に従う道の中に私のすべてがあるんだ、そう言って自分もまた主のためにすべてを捧げる生き方をすることができる、そのような真実な出会いがどのようにして与えられるのかということです。違う言い方をすれば、神様に救われるための出会いというのは どのようにして起こるのかということです。主はこの時ゲネサレトと呼ばれる湖のほとりに立っておられました。これは別名ガリラヤ湖と呼ばれますね。湖のほとりに立っておられた。群衆が神の言葉を聞こうとして近づいてきます。多くの人々も心のどこかで飢えや渇きを覚えていたのでありましょう。主が語られる神の言葉をもっと聞きたい、あるいは主に近づいていって自分たちの願いを聞いてもらって叶えてもらいたい、そう思ったのでありましょう。その時岸辺にあった2艘の船に主の目が留まりました。その一つがシモン・ペトロの船であったのです。また名前は記されていませんけれども、ペトロの兄弟アンデレですね、ペトロとアンデロの船でありました。主はペトロに船を出してほしい、お願いします。ペトロはその通りにしました。群衆と少し距離を取られたところで主はさ群衆に向かって神の言葉を語り教えられます。でなぜここで主は群衆と少し距離をおとりになったのでしょうか。もちろん群衆が怒涛し寄せてきたら自分の身が危ない、そういうこともあったと思いますけれども、それだけではなかったと思うんですね。信仰に生きる者たちにとりまして、主イエスと距離がある、そういうふうに言われますとどうしても否定的な意味で捉えてしまうということがあると思います。主イエスと距離があるというのはまだ主イエスのことを信じきれていないとか主を疑っているとか。でもここでは主イエスの方からあえて群衆と距離を置かれる、距離を取られるんですね。その上で御言葉を語られました。でそうやって距離を取られるというのは、人々が神様の御言葉に聞く、この一点に集中させるためでありました。前の第4章42節にもありますように、群衆はずっとイエス様の後をついてくるんですね。主イエスが心を静め祈りに集中したい、そのために人ずつ離れたところに行きたい、静かにしたいけれども、彼らはイエス様を探し回るんです。そして見つけたら自分たちから離れないでくれ、そういうふうに言うんですね。ただこの場合の群衆が主を探し回るというのは、また私たちから離れないでくれと願ったのは、それは自分たちを罪から救ってくれ、そういうことではないんです。自分たちの願いをとにかく聞いてほしい、そのことで彼らは心がいっぱいだったんですね。主に近づきながら、しかしそこで本当は主イエスのことが見えていない、私たちから離れないでほしいと言いながら、主がおっしゃることは二の次で、一番大事なのはやはり自分の思い、自分の願いだったんです。だから主イエスはここでこの湖の場面で群衆と距離を置きます。船に乗って沖に向かわれるんです。そしてその湖の上から距離を置いた上で御言葉を語るんですね。そうしますと人々は近づきたくてもさすがに水の中にまで入ってくることはできないんです。だから人々はそこで自分が自分がという思いを捨てざるを得ません。で誤解してほしくないのは、主イエスは決して彼らを突き放しているわけではないんですね。主イエスが願っていること、それは私が語る言葉に耳を傾けてほしい、神の言葉に集中してほしいということです。この主イエスの思いはいつになっても消えることがないんです。いや、日ごとにその思いは強くなっていっているんです。神の言葉に耳を傾けなさい、心を集中させなさい、また神様の言葉に集中しなさいというこの思いは、この時一緒に船に乗っていたペトロに対しても同じでありました。ペトロはこの時主を船に乗せているだけであって、神の言葉を聞いているのは群衆の方だ、そう思っていたことでありましょう。実は船の中で一番主イエスの近くにいながら、主はあの人たちに向かって語っておられるのであって、自分たちには自分には関係ない、ペトロはどこかでそう思っていたのだと思います。けれども神の言葉を語り終えられた主イエスは、今度はペトロ一人に向かって沖にこぎ出して網を下ろし漁をしなさい、そう命じられました。主イエスが語られる言葉というのは、私には関係がないとか、あるいは群衆に紛れて気楽な思いで聞いていればいい、そういうことではないんです。 主がペトロ一人に向かって語られたというのは、まさにあなたが聞くべき言葉がここにあるということです。そして聞くだけでなくて、聞いて主に従うこと、主に従って生きるということ、このことをあなた自身のこととして、他の人ではなくてあなた自身のこととして真剣に受け止めてほしい、そして決断してほしいのだということです。沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさい。ただこの主イエスの言葉、沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をするように、この主の言葉はペトロをはじめ漁師たちを驚かすような言葉でありました。なぜならペトロが言っていますように、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした、そういうふうに言っているんですね。まあ、ペトロをはじめプロの漁師たちがこれまでの経験やまた知恵を駆使して一晩中漁をしたにもかかわらず一匹も取れなかったんです。本当に悔しかったと思いますね。心身ともに疲れ果てるまで働いたのに何の成果もなかった、そのことに大きな虚しさを覚えたことでありましょう。そのような徒労感ともいえる思いを抱えながら、彼らはこの日の朝湖のほとりで網を洗っていたんです。しかし主はおっしゃいます。沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさい。ペトロたちの驚きというのは、先生といえども漁師の素人であるあなたに何がわかるのですか、そういう思いだったのではないでしょうか。漁については自分たちの方がプロフェッショナルであって、そのことに彼らは誇りを持って、そして仕事をしていたんです。イエス様はいくら何でもあなたに漁師のこと、漁のことが分かるはずはないではないですか、そのような思いを正直どこかで抱いたのだと思います。神様が語られる言葉というのは決して抽象的な、そういう言葉ではありません。私たちに向けて神様が語られるというときに、それは神様が私たちの生活の中に、私たちが生きる現実の中に向かって語られる言葉であるということです。だから御言葉が聞かれるとき、その御言葉が届くとき、本当に深い慰め、平安が与えられるんです。けれども生活の中で御言葉を聞くというときに、そこでよくこう自分の経験というものが御言葉を邪魔してしまっている、そういうことが私たちの中にあるんだと思うんですね。つまり私のこれまでの経験上、神様あなたの語られる言葉は意味を持ちませんよ、そう言って真剣に耳を傾けようとしないということです。それは神様のお働きを自分の中で小さくしてしまっているということでもあります。この部分においては確かに神様あなたの言葉は効き目があるかもしれないけれども、この点においてはいくらあなたが一生懸命語られても意味を持たないんだと、私のこれまでの経験からしてそうなんだと、そうどこかで思い込んでしまっているんです。自分のこれまでの経験からして神の言葉がここで力を発揮することはありえないんですと。でも主はおっしゃるんです。沖にこぎ出して網を下ろし漁をしなさい。要するに私の言葉に信頼しなさいということですね。自分の思いや願い、そういったものを捨てて御言葉に集中するとともに、御言葉が持っている力に信頼をしなさい。神がなさる御業の大きさに信頼しなさい、信じなさいということです。この主イエスの言葉にシモンだけはこう答えたんです。もちろんペトロもですね、主はなんでこんなことをおっしゃるんだろうかと内心思っていたと思いますが、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう、そう言って主の言葉を信じ、主の言葉通り沖に船を漕いでいって、そこで網を下ろしたんです。お言葉ですからというのは、あなたの言葉だけを頼りにします。あなたの言葉だけが理由でその通りにします。あなたの言葉にかけてその通りにしますということです。でこのように主イエスの言葉にペトロが信頼を寄せることができたのは、やはりペトロが以前主の言葉や主がなさることをですね、知っていたから、その力に圧倒された、そういう経験があったからではないでしょうか。かつて御言葉に、主が語られた御言葉に夢中になったあの時のこと、姑の病が癒された時のことなど、過去に与えられた一つ一つの 恵みを覚えていたからだと思います。確かにあの時主のなさることに驚きながらも主を信じて従うまではいかなかったけれども、そういう主から与えられた恵みの経験が時を経て今自分に大きな意味をもたらす、そういうことがあるんです。それは主イエスが昔も今もそしてこれからも永遠に生きておられる、そういう方であるからです。私どもも自分が洗礼に導かれるまでの日々を思い起こすことができるでありましょう。もちろん中には初めて教会に来て初めて礼拝に出てそこで初めて説教を聞いてそしてその瞬間心打たれて洗礼を受けたいですとそういう決心に至った、そういう人も中にはいると思いますね。しかしおそらく多くの場合は信仰に導かれるまでに多くの日々を費やしたのではないかと思います。その日々の中で御言葉に心打たれる日々もあれば、今日はよくわからなかったな、そういうふうに思うこともあると思うんですね。聖書を通して神様が伝えようとしている内容は大体分かったと言いながらも、もう分かっていると言いながらも、なかなか洗礼の決心がつかずに長い日々を過ごしてしまった、そういう人もいると思うんです。そしてこういうことは、求道中の時だけではなくて、洗礼を受けた後キリスト者として生活を続ける中でも実は同じようなことが起こるということです。御言葉に心打たれるんだけれども、なかなか古い自分から抜け出せないでいる。今度こそは御言葉によって変えられたい、今度こそは新しくなりたい、そう言いながらも、あ、また今回も何もできなかった、そういうふうにがっかりしてしまう、そういう経験をすることがあると思うんですね。しかしそういう信仰の日々、求道中の日々が全く意味を持たないかというと決してそうではないんです。神様が定めてくださった本当にふさわしい時に、神様の御心にかなった仕方で私ども一人一人が神様の前に決断をし従うことができる、そういう日が必ず与えられるということです。私たちもペトロのように、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう、そのように言うことができる日が必ず来るんです。そのことを信じて神様を求め信仰の歩みを重ねていきます。さて6節以下には主イエスの言葉を神の言葉と信じて従うときに、そこで何が起こるのかということが言われています。6節7節です。そして漁師たちがその通りにするとおびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので船は沈みそうになった。ここに記されていますように、主の言葉通りにすると本当に驚くぐらいにたくさんの魚が取れたというんです。漁のプロであった自分たちはどうすることもできなかった。疲れと虚しさを覚えるだけだった。しかし主の言葉を信じてその通りにしたら驚くほどの成果が与えられたというんです。この出来事は私たち何を教えているんでしょうか。どうしたら困難な状況の中で魚をたくさん取ることができるのか、その方法を教えてくださっているんでしょうか。どうしたら人生の成功を収めることができるのか、そのことをこの大漁という出来事は私たちに示しているんでしょうか。そうではないんですね。ここで神様が伝えたいことは、神様が語られる力、神様が語られる御言葉の力がどれほど大きなものであるのかということなんです。そのことが大量に取れた魚の中に示されているんです。人間の言葉ではダメなんですね。神様の言葉が語られ聞かれなければいけないんです。私どもも困難を経験いたしますと、言葉を失うということもありますが、反対にいつもよりもおしゃべりになってしまう、そういうこともあります。この状況を何とかしたいという思いから、こういろんな人間の言葉、自分の言葉もそうですけれども、いろんな言葉がこう出てくるわけですね。自分たちの経験であったり知恵であったり、そういったことに頼るということも起こるんです。しかし人間がどれだけ集まってもどれだけ知恵を合わせて、このどうすることもできない大きな問題を解決しようとしても、 それはできないんですね。それは人間の思い、人間の言葉だからです。しかしそこに神の言葉が語られるとき、その御言葉が真摯に聞かれ信じられるとき、私どもが思いもしない驚くべき恵みをそこで経験するんだというんです。ペトロは主の言葉のその大きな力を前にして、主の前にひれ伏してこう言いました。主を私から離れてください、私は罪深いものなのです。神様の言葉が語られ、神様の言葉が聞かれるところに起こる驚くべき出来事、それは一体何なんでしょうか。御言葉に力があるというのはどういうことなんでしょうか。どういう意味で力があるというんでしょうか。例えば御言葉に力があるというのは、お語りになったことが現実になる、本当になる、そういうふうに言うこともできるでありましょう。神様の御言葉というのは嘘でもない、虚しくもない、真実である、本当であるということです。大量をもたらしたように豊かな実りが与えられるということです。あるいは御言葉の力に触れて慰められる、励まされる、平安な気持ちになる、それで私たちのですね、心が動かされるということもあります。それが力があるということかもしれません。でもその一方で、この8節のペトロの言葉から大切なことを教えられるような思いがいたします。神様の言葉が力があるというのは一体どういうことなのか。それは私たちの罪が明らかにされるということなんです。主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです。この信仰の告白が生まれるということです。5節のところではペトロはイエス様のことを先生とそう呼んでいました。でも御言葉を信じ、それに従い、そこで与えられた大量の魚を目にしながら、そこで神の言葉の力に触れながら、ペトロはイエス様のことをですね、ここでは先生ではなくて主よ、主よと、そういうふうに呼んでいるんですね。呼び方が変わっているんですね。先生から主よという呼び方に変わっているんです。イエス様は単に自分の先生であるとか、自分のご主人様であるとか、そういうことではなくて、主イエスこそ誠の神であるという告白です。主イエスこそ私の救い主ですという告白でもあります。御言葉の力を知る、それは神であられる方が今ここに本当に生きておられるんだ、そのことを知るということです。説教の始めに、私どもは出会いが与えられることによって、人生が大きく変えられる、豊かなものにされると申しました。それも決定的に変えられるんだと言いました。そのことが出会いによって与えられます。主イエスとの出会いによって、私どもが決定的に変えられるという出来事が本当に起こります。で、そしてその時に、主イエスと真実に出会う時にどうしても無視することができないのが、この罪の問題ですね。私たちの罪の問題です。神の前に立つことができない、そういう自分に気づかされながら、そこでひれ伏すものとされる、これがイエス様と出会って、イエス様によって決定的に変えられるということなんです。で、このひれ伏すというのは礼拝を捧げる、そういう姿勢を表す言葉です。ある人はひれ伏すことができるというのは、その方に自分のすべてを預けることができるからだと言いました。私はこんなにも罪深い人間なんだけれども、この私を、このイエスという方は本当に守ってくださるんだ。このことを信じるからこそ、ひれ伏すことができるんだというんです。私から離れてください。そう言いながら、ただ、主イエスの前にひざまずき、ひれ伏す。そういう人間こそ、最も人間らしい人間であり、本当に自分らしい自分を生きているんだ、生きているんだというんです。で、そうやって主の足の元にひれ伏し、罪を言い表したペトロに対して、主イエスはこうおっしゃいました。十節です。恐れることはない。今からのうちあなたは人間を取る漁師になる。恐れることはない。これは聖書の中でよく聞く言葉の一つだと思います。ペトロもこの後、主イエスから恐れることはない、この言葉を何度も聞くことになります。では、ここでペトロが聞いた恐れることはないという言葉はどういう意味を持つんでしょうか。恐れることはないというのは、もう怖がるなとか、もう大丈夫だとか、勇気を出せとか、そういうことなんでしょうか。文脈によってはそういう意味でですね、 恐れるなということが言われるということもあると思いますけれども、ここでの恐れるなというこの主の言葉は怖がるのとかそういうことではないんですね。ここでの恐れるなという主の言葉は、それは言葉を言い換えると、あなたの罪は許されるというこの許しの宣言なんです。本当に清い神様の前に近づくことができない、そういう罪の汚れを持った自分、そういう自分を知りつつも主の前にひれ伏しているペトロ、そのペトロが本当に聞きたい言葉がありました。本当に聞かなければいけない言葉がありました。それが恐れることはない、あなたの罪は許されたという主イエスの言葉です。来週も再来週も、この時はヨハネによる福音書からですけれども、また続けてこのペトロという弟子に、心を止めながら御言葉に聞きたいと願っていますけれども、他の福音書を含めてこのペトロというこの人物の生涯を見ますときに、主イエスからここで初めて聞いた恐れるなという言葉、このことが彼にとってどれだけ大きな意味を持ったのか、そのことを改めて思わされるわけですね。大きいどころか彼の生き方を決定づけた、そういう言葉がもうここで語られているんです。恐れるな、あなたの罪は許された。12人いた弟子の中でもですね、この一番弟子と呼ばれた、そういうペトロでありますけれども、この一番弟子というのは決して彼が一番立派だとか偉いとかそういうことではなくて、一番罪の許しを必要としていたのがこのペトロであった、そういう意味での一番弟子であった、そういうふうに言うことができるんです。それは私たちも同じではないでしょうか。主イエスとの出会いが私の人生を大きく変えた、決定づけたというのは、恐れるな、あなたの罪は許された、この主の言葉によって救っていただくことだからです。その救いの恵みに預かりながら生涯生きていくことだからです。恐れるな、あなたの罪は許された。主はそのように告げた後でペトロにこうおっしゃいました。とても印象深い言葉ですね。恐れるな、今からのちあなたは人間を取る漁師になる。今からのちあなたは人間を取る漁師になる。ペトロは魚を取る漁師でしたけれども、主イエスと出会い、また罪の許しが与えられ、そのことによって彼は魚を取る漁師から人間を取る漁師になる。まさに人生の大転換です。ただこの10節で、人間を取る漁師というふうに訳されていますけれども、これは元のギリシャ語で見ますと、この漁師という言葉はこの10節にはないんですね。である翻訳では、あなたは人間を生け捕ることになるだろう、あなたは人間を生け捕ることになるだろう、そういうふうに訳されています。人間を生け捕りにするというのは何か怖い感じがしますけれども、ここでの生け捕るというのはですね、ここで言われている生け捕る、その強調点は捕まえるということよりも、もちろん捕まえるんですけれども、捕まえてからその人を生かすということなんです。生かすということに強調点があるんです。だからペトロよ、お前は今からのち人間たちを取って生かすものとなる、そういうふうに言うこともできるんです。捕まえるのは生かすためなんです。魚を取る漁師ならば、捕まえた魚はやがて命を落とすことになります。漁師は自分の手で捕まえた魚を締めてさばいて、それを商品にします。しかし人間を生け捕る、人間を取る漁師になるというのはそうではないんです。捕まえてその人を生かすんです。捕まえてその人を生き返らせるんです。捕まえてその人が生き生きとした命に生きることができるようにするんです。何によって捕まえた人が真実の命を生きることができるのか、何によって捕まえた人が命が本当に生かされるのか、よみがえるのか、それは神様の言葉の力によってです。この今からのうち、あなたは人間を取る漁師になる、この主イエスの言葉は、特に福音を述べ伝えるために召された伝道者たちにとっては大切な御言葉の一つになっています。もちろん伝道者だけでなくて、すべてのものにとって耳を傾けるべき大切な主の言葉です。私は牧師でもないし、伝道者でもないし、教会学校の先生のように御言葉を語る奉仕もしていないから関係ないというのではないんです。 すべてのキリスト者が、すべての教会が伝道の働きに召されているから、もちろんそういうこともあるんですけれども、私たち一人一人の救いの原点に立ち返るならば、いつもこの主イエスの言葉が響いているのではないでしょうか。絶対に忘れることなどできないんです。恐れることはない。今からのうちあなたは人間を取る漁師になる。主イエスと出会い、主の言葉に心を打ち砕かれ、罪の許しが与えられたからこそ、私どもは今ここにいることができます。人間を取って生かすものとされる前に、私ども自身がまず主イエスに捕らえられ、そして生かされているんです。ペトロや伝道者だけではありません。キリストの救いに預かっているものすべてに言えることです。私どもは主イエスの愛に捕らえられ、キリストのものとされました。私はもう誰のものでもないんです。だからすべてを捨てて主に従うことができるんです。すべてが主のものとされているからです。主に従い、主に召された、その働きの中で私たちはさまざまなことを経験するでありましょう。しかしそこでも私たちは繰り返し主イエスとの出会いを重ねていきます。主が語られる力ある言葉によって養われ、御言葉によって新しく作り変えていただくのです。そのように神の言葉に生かされる人の歩みというのは、人間の思いを超えて大量の魚が取れたように、あふれんばかりの豊かな実りをもたらします。つまり御言葉に聞き従う人の人生というのは、虚しく終わることはないということですね。必ず祝福されるということです。すべてのものを真実に生かしてくださるお方は主イエス、ただお一人です。生き生きとした命に生きることができるために、主は今も働かれ、また御言葉を語ってくださいます。そこでこそ私どもは自分にしがみつくことをやめて、主イエスがお語りになる言葉に心を開きたいと思います。そして主に用いられることを喜びとして生きていきたいのです。お祈りをいたします。主よ、私があなたと出会う前からあなたは私を選び、救いの恵みに預からせてくださいました。心から感謝をいたします。私たちの歩みが、また私たち教会の歩みが、神の恵みの言葉によって豊かに祝福されたものとなりますように。人を真実に生かすために私たち一人一人が召されています。主よ、私たちをお持ちください。主にお仕えする歩みの中で神の言葉の力を深く味わい、ますますあなたを褒めたたえることができますように。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。